山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学特任教授、燃料電池ナノ材料研究センター長兼水素燃料電池技術支援室長、飯山昭弘先生にお越しいただきました。飯山先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、山梨大学の飯山です。今日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。まず飯山先生、燃料電池ナノ材料研究センター長兼水素、燃料電池技術支援室長でいらっしゃいますが、研究はどういったことをしていらっしゃるんですか？
はい、燃料電池というものを研究しています。燃料電池というのは水素を燃料として電気を生み出す働きがあり、
はい、
クリーンなエネルギーを使っていくこれからの社会で広く使われていくのではないかなと期待されている技術です。
うん、
山梨大学では特に、燃料電池の中で起こっている、現象を解明して、それに用いる優れた材料を生み出していく研究がメインになっています。燃料電池の性能をもっと上げてコストを下げて、これから広く普及をするために研究をしています。
なるほど。先生、水素燃料電池研究支援室、こちらはどういったところなんですか？
そうですね、大学の研究の成果をうまくその地域のですね、企業さんなんかに移管をして事業をしていく、新たにしていくための技術の支援をする役割です。
先ほどおっしゃった燃料電池ですけれども、これは詳しくどういったものなのかというのを全く何も知らない私に教えていただけますでしょうか？
ちょっと図がないとなかなか難しいんですけども、燃料電池というと、電池という言葉がついていますので、何かエネルギーが蓄えられているような感じがするんですけども、そうじゃないんですよ。燃料としてその水素というですね、ガスを使って、電気と熱を生み出すものですので、水素を使うんです。で、働きとしてはですから発電機と言って、良いと思います。
自然環境のエネルギー、クリーンなエネルギーを、生み出すものっていうことなんですか？
そうですね、燃料電池から出てくるのは電気と熱のほかは水しかないんですね。ですので、その意味では有害なものが一切出てこないというので、クリーンなエネルギーを生み出すというようなものだと思いますね。
なんか非常にこう理想的な、こういう社会になったらいいなという感じの、クリーンなエネルギーができてくると、でその、大元の水素、というものどうやって作るものなんですか？
そうですね、水素はですね、燃料として使うんですけど、天然には存在していないんですよ。
ああ、そうなんですか。
だからどっか掘ったら出てくるとかそういうんじゃなくて、人が作る必要があるんですね。で、その代わり水素はですね、いい性質があって、いろんな方法で、いろんなものから作ることができるっていう、すごく優れた特徴があるんですね。で、今は天然ガスとか石油とかですね、そういうものから作っているのが大半なんですけれども、これからはですね、例えば太陽光発電とか風力発電のようなですね、こうクリーンな再生可能エネルギーと呼ばれているもので、発電された電気でですね、水を電気分解して水素を作り出すということが考えられています。で、特にその風力発電とか太陽光発電というのはこう変動してしまいますと、で変動するとなかなかですね、安定した電力として使えないので、
それは例えばこう天気が悪かったりとかして、
雲が出たり、風が止んだり吹いたりとかですね、そうすると送電線に流せないんですよ。
だから一定のものではないから、
そう捨てなきゃいけないと、でそれは非常にもったいないですね。で、データによるとこう4割ぐらい、本当に全部発電してたトータルのうちの4割ぐらいがそういうふうに捨てなきゃいけないというようなことだそうなので、それはもったいないと。
そうですね。
もういうもので、水の電気分解で水素に変えて貯めておいて、あとでゆっくり燃料電池で発電してですね、非常に品質の高い電気として使うと、
なるほど、水素はじゃあ貯めて置いておける
もの、置けます、ずっと置けるんですね。
ま
あ、そういうところで水素を、まあ、水の電気分解で作ることが、うん、まあ、いろいろできるというのも大きな特徴だと思いますね。
なるほど、なんかその風力発電とか太陽光発電って山梨県内多く見かけるなっていうふうに思ってるんですよ。そうですね、
山梨県は日照時間でも日本、まあ、最高の県だともう言われてますので、やっぱり太陽光発電っていうのは非常に、まあ、有望な、まあ、ものかなと思ってます。
かなり、ね、他の、まあ、県と比べても盛んですよね。そうです、そうです。
山梨県の特徴だと思いますね。
でそういった意味で山梨は、まあ、ある意味は先進国であるという
、まあ、そうです、先進県ですね。
先進県、そうだ山梨はもうこの発電に関して、まあ、先進県で、
そうですね、
うん、はい、もう日本を引っ張っていける、
そうだと思いますね、
燃料電池としてのもう最先端を行っているということですかね。そういった研究というのはやはり先生進めていらっしゃるんですか。
そうですね、特に、まあ、山梨大学では燃料電池というその水素を使って発電をする電気を、まあ、起こすものでずっと長い歴史が40年以上の歴史がありますし、また逆にその電気からその水を電気分解して水素を作る水電解装置というのもあるんですけども、
はい、
そちらの研究もしっかりやってます。
そうか、そういったもので水素を作るんですね。
そうですね、うん、はいはい、
あ、じゃあもうかなりその辺も山梨大学しっかり研究もされて、でそのノウハウの蓄積もあり、
そうですね、
でも山梨が本当に日本のパイオニアとして引っ張っていく存在になって、
いや、そうだと思いますね。
ねえ、先生は山梨のご出身ですか。
いや、すいません、私は神奈川なんですけれども、
ね、
5年前に、まあ、山梨に来ましたけれども、はい、非常にそういう面で県としてですね、うん、熱心に取り組んでいるなというのをもう本当にしししと、まあ、感じています。
逆に言うとこの研究で、まあ、非常に難しい点というのもあると思うんですが、
そうですね、
どういったところですか。
まあ、燃料電池とか水の電解で使っている材料ですね、
はい、
材料はそのすごくちっちゃな例えば白金、プラチナで呼ばれるもの の, ナノメーターというですね、髪の毛のまた1000分の1ぐらいの大きさの、まあ、原子が例えば2000個とかね、そういうぐらいのちっちゃなものを使って電気を出したり、うん、まあ、してるんですね、
はい、
でそういう材料を、まあ、実際 見ないと、うん、なかなか研究もできないので、そういう材料をこう見るための電子顕微鏡みたいなですね、非常に大掛かりな装置が必要になります。
細かいところまで見られるような。そうか、
ですので、まあ、大学のこの研究センターの名前も燃料電池ナノ材料研究センターって、はいはい、ナノってつけてるんですけども、まあ、そういうところの難しさがですねあるので、まあ、学生さんなんかも入ってこられて、
うん、
まあ、そういうちっちゃなところを見る技術とか、あとそういうちっちゃなこうナノオーダーのですね材料を、まあ、ある意味うまく意図通りにこう並べて、
うん、
た構造を作んなきゃいけないですね、
うん、
その構造を作るためのその合成をする技術とかですね、そういうものが非常にこう、まあ、一番まあ、なんていうんですかね、難しいところで、そこに皆さん学生さんが入ってきてですね、習得を一生懸命頑張ってやって卒業していってますね。
将来有望な学生さんたちもいっぱいいらっしゃいますか。
いや、そうですね、皆さん優秀でね、大変熱心なの で、でここで、まあ、一人前になるとですね、
はい、
企業からはですね、まあ、日本で最高レベルの教育を、まあ、受けた人だというような扱いで、皆さん結構いいところに行かれてるような感じです。
あ、そうなんですね、はいはい、そっか。いや、なんかそれをお手伝いするやっぱり山梨大学、これ本当に研究としても非常に優れたものも持っているし、
はいはい、
こういう例えばさっきのおっしゃった顕微鏡みたいなものもすごく貴重なんじゃないですか。
そうですね、私たちは経済産業省のですね、国の事業を、まあ、やらさせていただいてますけれども、うん、そういう国のお金ですごく、まあ、高い顕微鏡を買っていただいて、それで、まあ、研究をさせていただいてますので、
うん、
まあ、なかなかそういう顕微鏡は世の中に世界に数台しかないとかですね、そういう顕微鏡も揃ってますので、それを使って、まあ、研究をできているというところが大きな特徴かなと思います。
理想的な環境が揃ってるわけですね。
そうですね。
さあ、ということで来週も飯山先生には引き続きご出演いただきます。飯山先生、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
では今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。